大ヒット上映中のアニメ映画天気の子見てきましたので、感想を述べていく今回の15分間でございます。2019年7月最後の日、ね、7月31日この水曜日にたまたまね少し余裕があったので午後から、年次有給休暇を取って、映画館で見てきました、これから話していきたいと思います。西暦2019年7月31日水曜日夜21時59分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、ほろ酔いカシスとオレンジを開けます。はい、普通に、水曜日だったんですけれども、たまたまね午後がまあ何にも仕事ないわけではもちろんないんだけれども、まあいないとやばいっていう状況がこの水曜の午後だけは特になかったんです。あとは僕いないといけない仕事っていうのがあったのでなんだよそれって感じですけど、はい、ということで久々に年休処理をしたね、はい、ということでわざわざ、年休処理をしてまで見に行った天気のこの感想を言います。はい、ということでやっていきますけれども、まあ、現在公開中の映画について触れるので、まあ、ネタバレ云々の部分もありますけど、まあ、タイトルに天気の子って入れてるので、なんていうのかな、クリアな状態で映画館で映画ね、見たい人は聞いてないと思って話すので、なんていうのかな、こう、確信に触れちゃう可能性もなくはないからねっていうことだけ先に言っておきますね、はい、ただ得てして僕のアニメレビュー映画レビュー等はですね浅すぎて表面さえも救えきれてないようなことが結構多いっていうところは正直ありますので、はい、どっぷりディープな感じっていうよりはなんていうかな、ディープよりもなんていうかな、ライトな感じで、はい、いくと思いますが、はい、新海誠さんの作品3年ぶりですね、君の名は以来の3年ぶり、まあ3年経ったかって感じはやっぱりしますが、はい、率直な感想、もっかい見たい、もう一回見たい。映画館じゃなくてもいいけど、もう一回見たい。俺でもね、今回どこの映画館で見に、どこの映画館に見に行ったかは言わないんだけど、俺ね、選んだ映画館失敗したわってちょっと思った。やっぱ、音って大事だね。なんかね、全然ね、音が、こう、来なかったんだよね。自分のとこ、いや、当然聞き取れますよ。だけど、なんていうのかな、こう雨の音とか、こう街のこうなんか雑多な感じの音とかってあるじゃないですか。そういうのをこうなんかね、家でなんかビデオ見てる、ビデオってかビデオだってさなんか DVD 見てる感じっていうか、なんか そういう感じ。ごめん、伝わるかどうか分かんないんだけど、小学校の時の視聴覚室で、なんかビデオ見させられてた時の感じみたいな感じ大画面なんだけど音が微妙みたいな、そういう感じだったんだよね。だからあんまり映画館のそのスクリーンの大きさだとか環境に俺あんまりこだわりはないんだけれども、なんかね今回に関しては音がすげえ残念だったの。でもそれはね絶対作品のせいではないと思う。なんかね、選んだ映画館間違ったなっていう風にすごく感じましたね。まあそういうことだけども、だからもう一回見たい、もうちょっといい環境で、で中身については、まあ なんかもうすでに賛否両論というか、まあ映画に関してね、全員が全員素晴らしいっていう評価、いや俺はね良かったからもう一回見たいっていう部分はあるんだけれども、思ってたのとは違ったの。うん、だから君の名はと似てる部分もあるんだけれども、あの思ってたより結構違ったっていうところでは、うん、俺はその似てる部分があるから安心感を感じるっていう感じでしたね。はい、だからあなるほど、こういう終わり方よねっていうふうに思い出させてくれたし、新海誠さんの作品だなっていう感じもあったんだけれども、おでも全体見たらちょっと今までと違うよねみたいな、でそのちょっと違うよねが何なのかっていうのは他のポッドキャスト番組でもうちょっと深く他のキャスターさんが語ってますのでって思ってんだけど、はい、やっぱねでも相変わらず絵が綺麗よね。で特にやっぱ雨、やっぱいいね雨がね。でやっぱ雨の描写で言うと、あのね2011年に公開だったんだっけ、新海誠さんの琴の葉の庭っていうのが僕の中ではかなり好きなあの新海さんの作品なんですよね。あのね雨っていうかね、雨が止んだ後のあの草とかそういう緑に残った雨粒、まあ梅雨っていうかね、すごい綺麗だなと思って、やっぱその水の描写の綺麗さに惹かれて、新海誠作品が印象に残るっていうのは僕はあるんだけれども、やっぱそこが今回、まあでもね、まあ他の番組でも言ってたんだけれども、今回そういう綺麗な雨もあるんだけれども、なんかこう嫌な雨っていうか、うわー降ってきちゃったみたいな、なんかそういうリアルな嫌な雨でもあったんだろうなっていうふうには思いますね。はい、まあ琴の葉の庭の雨がすごく気持ちのいい雨に見えた反面っていうところかなと思いますけど、はい、まあでもね一番今回のねこの天気の子の作品についてで、あの最強に印象に残ったのは主人公嫌いだわ。うん、アニメのキャラクターで本気で大嫌いっていうキャラってかなり俺少ないんだ。あのね強烈に言えるのは、あのね南家おかわりのトーマくん、だいぶ前だけどね、あの南家のね2期の、アニメ作品のトーマくんっていう、そのなんかその南家3期までやってたんだけど、あの南家1期と2期のおかわりと3期のおかえり、その2期の時にトーマくんっていうのが出てきてて、その3姉妹プラスアルファで出てきた男の子なんだけど、その子がすっごい嫌だったの。その子とは全然違うポイントで今回のこの天気の子の主人公は非常に嫌いなのはなんでなのかな。でもね見守れた、最後まで見守ることができた、なんかね、なんだろうな、15、6歳でしょ、お前いい加減にしろよって言いたくなるようなねシーンがかなり多くって、お前それ以上言ったら元に戻れないからねって、だからね、まあ主人公に感情移入っていうよりは途中もうね大人に感情移入してたよね。警察とかも出てくるんだけど、そっち側なんていうかこう主人公とは相反する側の気持ちに立ってっていう、だからあ俺ってこうこの映画とかで表現したいいわゆる子供の気持ちっていうか、そっち側とは逆側なんだなっていう、いわゆるその他っていうかアザーズ側なんだなっていう感じをすごく感じて、ああって自分の心の なんかそういうその他一般側なんだな俺っていう、いやまあだからその主人公側の思い切った行動に対してこう気持ちよく見れるっていう人も多分多かったと思うんだけど、俺は無理だなこの主人公っていうふうにはちょっと思った。まだね見守れたのは多分アニメ映画だから、なんかなんとなくそういうこう思い切った行動に対して可愛げが見れるっていうか、こうフィクション感でこうお茶をに濁してるわけじゃないんだよね、なんかこう ごま、だ、だ、だませるっていうか、これだからリアルな映画だったらまたちょっと伝わり方絶対違っただろうしっていうことで、うん、お前それ犯罪に片足突っ込んでるだけじゃねえからな、あの両足ずっぽり入ってくからねっていう風に思いながら、だからねすごいね、いやいやいやいやいやって思いながら見てたから、まあ、うん、面白さっていうか心は動いてよ間違いなく、うん、イラッともしたし、いやだからこそ最後一瞬すごく感動した部分っていうののところはでかかったんだよね、うん、いやっていうことで非常にですねあまり物語の核心に入り込めませんでしたけれども、まあでもね今回まあねヒロインの女の子っていう自分にとって一番こう近しい大切な女の子っていうちっちゃい存在と、まあ日本全体っていうか地球全体っていうかもう究極の話、そういう身近でちっちゃなものとこうなんていうかな、あ大きくて他人事のものっていうもののこうどっちっていう、そういうある意味で究極の選択みたいなものっていうところは、なんか他のねなんか番組さんとかでも話してたしだけれども、なんかやっぱりね最終的に世界を救う側じゃなくて今自分が救えるこう今自分の目の前にいる大事な人っていうのを選ぶことがやっぱり全体を救えるっていうかこう今自分ができることなんだろうなみたいな風に思えるから、そこに対して思い切った行動ができるその主人公の男の子の行動力っていうのはすごくグッとくる部分はもしかしたらあるのかなって思うけど、俺は見ててすごく照れくさかったし、なんかそろそろやめないとお前やばいってばっていう風にこうやっぱ心動くっていうか、いやでもやっぱりね主人公の気持ちっていうところにこうがっつり入り込めなくなってきてるっていうか、うん、ないやアニメ映画見て大学生だった時とかまだ社会人やってしばらくの間とかはなんとなくその若い子が主人公の時に特にその10代のね、高校生とか中学生が主人公系の作品見た時になんとなくこう自分の生活とこう絡めちゃうんだけど、なんかね一線離れるんだよね、もう大人からあこういう子供ねみたいな風にこうなんていうのかな大人目線で見てしまってるなっていうところがちょっとありまして、はい、まあそんな感じで、主人公のいや自分の中ではこいつとはやっぱり仲良くなれないなってカラーデイズの若さも言ってたけど同じ感想をちょっと持ってなるほどねっていうふうには思いましたけど、はい、いやでもね新海誠さん作品はねまあ、僕よく入院しますから入院中にもう一回見たいなっていうふうに思いましたね。僕の中のねまあやっぱ一番の作品はやっぱり秒速5センチメートルなんだよね、まあ、だから入院するたんびに毎回見てるし、あとはまあファンタジー系ですけれども星を追う子供ですね、なんかジブリっぽいってよく言われますけどあれぐらいが僕はすごく好きでしたね。今回のはそれとも全然こう違う感じではあったんですけれども、まあそのもう一回見ていろんなレビューサイトとかで言ってたことっていうのを確認してみるっていうそういう見方っていうのは全然できる作品だなっていうふうに思いました。まあ、見てない人ぜひ、多分ロングランになるのかもしれませんけれどもぜひ、天気の子を見てみていただければなと思います。はい、ということで、天気の子についてでした。あんま深くは話せなかったね、やっぱりね。はい、以上です。キョウスケお疲れ様でした。